今日のメッセージの箇所になります。聖書を読み出します。ローマ人への手紙の4章、ローマ人への手紙の4章の9節から25節までです。それではお読みいたします。それではこの幸いは割礼のある者だけに与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。というのは、世界の相続人になるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。実際、律法は御怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それは、ことが恵みによる、よるようになるためです。こうして、約束がすべての子孫に、すなわち、律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たち全ての者の父です。私はあなたを多くの民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に、望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うのことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ、彼にはそれが義と認められたのです。しかし、彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけではなく、私たちのためでもあります。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。今日はこのところからですね、弱まらない信仰という題で鴨下先生にメッセージしていただきます。ではよろしくお願いいたします。
JCE7 と言いますけれども、第7回目の日本伝道会議というのが、この2023年、今から2年後、この岐阜の長良川国際会議場を会場にして 行われます。まあ、それでこの伝道会議の2年前大会というのが、まあ、先週オンラインですけれども24日の金曜日に行われました。テーマは東海の宣教の歴史というテーマでした。まあ、私はその講演をする講師になったわけですが、まあ、実は私はこの講師を依頼する係だったんです。で、4人のですね、先生にこの講師を引き受けてくださいと連絡をしたり、まあ、会いに行ったりしたんですけども、全員見事に断られてしまいました。まあ、1ヶ月前この大会をすると決まったのが1ヶ月前だということもあってですね、その講演の準備をする時間もなかなかなかったということもその理由なんだと思うんですが、で誰も見つからなかったら私がやるということになっていたということもあってですね、まあ、本当に1ヶ月前からこの宿題をいただいて、楽しくこの準備をさせていただいたわけです。この1ヶ月の間に私はいろんな先生のところ、いろんな教会を訪ねまして、この東海地区の宣教の歴史を集めてまいりまして、まあ、一生懸命勉強させていただきました。で、この尾張と美濃という地区なんですけども、まあ、この尾張と美濃という地区の宣教の歴史について、まあ、実に有意義な学びをする機会が与えられたというふうに思っています。まあ、幸いなんとかギリギリ準備を終えることができましたので、先日、まあ、この講演を終えることができたわけです。で、まあ、なんでこんな話から始めるのかと言いますと、今日のテーマは弱まらない信仰というテーマです。まあ、この東海地区の宣教の歴史がもたらしたものもやはり弱まらない信仰だったということだと思っています。この弱まらない信仰という言葉は今日の19節に出てきます。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。ここでパウロはアブラハムの信仰は弱まらなかったと言うんです。100歳になっても子供が与えられると信じた。17節では彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じとあります。死者を生かすというのは100歳になって死んだような状態とも言える自分、あるいは妻サラ、この2人から子供が与えられるということを意味しております。あるいはその後イサクを捧げたということもその中には含まれているのかもしれません。そしてその次のないものをあるものとして召される神を信じというのは、ないもの、存在していないもの、まあ、つまり今まだ与えられていない子供のことであるとか、あるいはまだ与えられていない土地がやがて与えられるようになると信じるということです。もはや信じられないような状態になっている。それなのにもかかわらずアブラハムの信仰は弱まらなかったのだとパウロはここで言っているのです。先日の東海の宣教の歴史という講演の中で、私はこの地域が3度福音が語られてきたけれども、教会がなくなってしまう、信仰が途切れてしまうということを経験してきたという話をいたしました。この東海地区というのは、まあ、昔の言い方をすれば尾張とか美濃と言われる地域です。この織田信長という、まあ、この岐阜城に住んでいた城主ですけれども、 まあ、この人がキリシタンに対して寛容であったということも影響していると思いますが、信長の息子である信忠はキリシタンとして受洗をいたします。でその後豊臣秀吉がバテレン禁止令というのを出すわけです。けれどもこの地域はこの信長の子である信忠がキリシタンであった、あるいはこの信忠の子である秀信も家臣とともに受洗していくわけで、この秀吉がですねこの地域さすがに信長の子供たちに対して、キリシタンは良くないというふうに手を出すことができなかった、まあ、そういう地域だったということができるわけです。まあ、そんなこともあってこの地域はキリシタンの布教が認められていきました。この秀吉のキリシタン禁制の時代であってもこの地域は布教が認められていった、まあ、そういう特別な地域であったということができるわけです。でその後松平忠義という人が、1606年ですけれどもこの尾張藩と美濃藩を治めることになるわけですが、この忠義もキリシタンに庇護を加えます。まあ、ですからこの尾張美濃という地域は長い間キリスト教を述べ伝えることが許されていた、まあ、全国でも非常に珍しい地域だったということが言えるわけです。ところがその後1655年濃尾崩れと呼ばれる出来事が起こります。まあ、ここからキリシタンの大迫害がこの地域でも始まっていきます。そして6年の間にこの地域のキリシタンは根絶されてしまいます。これが一度目の教会がなくなってしまったという経験です。でところがこの約100年後1750何年という時代ですけども、宝暦治水という治水工事が行われます。この幕府が力のある藩の力を奪うためにこの木曽三川の治水の工事をやらせるわけです。でその担当になったのが、薩摩藩でした。薩摩からたくさんの人たちがこの木曽三川の治水の工事のために連れられてくるわけです。まあ、こうして薩摩の隠れキリシタンたちがこの地域に根絶されたはずのキリシタンの地域にもう一度福音をもたらしてくるという出来事が起こっていきます。まあ、けれどもこの時代というのは長い鎖国の時代でしたのでこの教会の指導者たちがいないわけです。ですからそういうふうにしてこの地域にキリシタンが入ってきたとしても、まあ、その形はだんだんこういびつなものになっていってしまって、まあ、やがてよくわからない、まあ、あるのかないのかよくわからないというですねそういう状態になってしまいます。これが2度目の信仰が入ってきてまた亡くなるという経験です。そしてその後明治になって鎖国が解かれます。形の上ではこのキリシタン禁令の考察が取り除けられてプロテスタント教会の宣教がそこから始まっていくようになります。この岐阜の地では聖公会が精力的に伝道いたします。この南濃地域を中心に一時期は19箇所の聖公会の抗議所ができたわけです。まあ、けれどもこの聖公会の伝道もそれほど実を結ぶことのないまま最終的には街道が一つだけになってしまいます。まあ、それが3度目の宣教のチャンスだったということが言えると思います。その後もこの地にはさまざまな団体が入ってくるわけですけれども特にこの地で伝道していったのが、まあ、我らが同盟福音キリスト教会の宣教師たちだったということができます。でこれは戦後になってからです。でこの戦後になるとキリスト教の宣教が公に認められるようになります。今年で65年のこの同盟福音の宣教の歴史を迎えます。 そして今日はこの教団の宣教の日、教団の日といってこの同盟福音に宣教がなされたことをお祝いする日曜日になっているわけです。この65年の間にドイツから送られてきた宣教師たちはこの尾張と美濃といわれる地域に伝道していきます。しかもですね、大きな町で伝道するのではなくて人口の小さな町で宣教師たちは伝道していきました。人口が3万人いて教会が一つもなければそこで伝道していくというそういう方針です。ですからこの同盟福音、私たちの教会というのは田舎にばっかりある小さな教会ばっかりたくさんあるというのが、まあ、うちの教団の一つの特徴です。けれどもこの聖公会がずっと歴史をこの地域にですね伝道していった教会を見てみると、この聖公会が街道を作って諦めた地域に同盟福音の教会が次から次へとできていく、まあ、そんな不思議なことをこう今私たちは知らない間に行っていたということになるわけで、まあ、今私たちの教団あるいは今の時代の宣教でこの地域にキリスト教が入ってくるようになって4度目ということになります。アブラハムのようにこの地域の教会のその信仰は弱まりませんでしたと言えるかどうかは今の私たちにかかっていると言えます。この地に今で4度目の宣教の機会が与えられているということはこの歴史を振り返ってみても間違いのないことです。そしてアブラハムを導かれた主はこの岐阜の地のことも特別に思っておられてこの500年の間に何度も何度も宣教師を送り続けてこられたのだということがよくわかるわけです。大切なことが20節と21節に記されています。不信仰になっても神の約束を疑うようなことはなくかえって信仰が強められて神に栄光を期し神には約束したことを実行する力があると確信していました。この信仰に生きることをやはり私たちも主から期待されているということです。500年の間に3度も福音が語られてきながら教会がなくなってしまう、信仰者が生まれては消えていってしまう、そういうことを経験してきたわけです。それがこの美濃とか尾張といわれる地域です。不信仰になりそうになる、そういう経験はアブラハムに限らず私たちの身にも起こることです。けれども神には約束されたことを実行する力があると確信する、このことを信じるのかどうかということが今私たちには問われているわけです。そして我らが信仰の父アブラハムは信じたのです。アブラハム自身何度も失敗を繰り返してきました。決して完璧な信仰であったとは言えませんでした。約束を待ちきれないで、もうサラは子供が産めないに違いないので女奴隷のハガルから子供を儲けようとしたこともありました。あるいはそれでもダメだというのならダマスコのエリエゼルという自分のしもべの頭に財産を受け継がせようということも考えたのです。何度も失敗はあるのです。けれどもここで主が問うておられるのは一つのことだけです。信じたのかどうかということです。神には約束されたことを実行する力がある、 このことを信じたのかどうかが問われているのです。そしてアブラハムは紛れもなくこの神を信じたのでした。だから22節でこういうふうに書かれています。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。そう記されています。大切なことは神は約束を守るお方だということ、そしてそれを実行されるお方だということを信じるということです。そしてパウロはこの信仰はアブラハムに限ったものではない、私たちのためのものなのだということを23節と24節で語っています。そして、その24節の後半から読みますけれども、25節までこういうふうに記されています。私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに三度死に渡されました。私たちが義と認められるためによみがえられました。お分かりでしょうか。パウロはこの手紙の中で少しずつ言い方を変えながらパウロの理屈を丁寧に説いています。パウロはここでアブラハムの信仰は死者を生かしないものをあるものとして召される神と、17節で言っていたわけですが、この24節ではイエスを死者の中からよみがえらせた方を信じるというように話を進めているわけです。つまり私たちが信じるべきお方は約束されたことを実行されるお方です。そしてそれは主イエスを死者からよみがえらせるお方なのだと言っているんです。私たちは主イエスのよみがえりを信じる、そうここで語られているのです。25節をもう一度見てみましょう。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。私たちの主は私たちの背きの罪を許すために主イエスを死に渡されて、これを信じる者が義と認められるためによみがえられたのだと宣言しているのです。アブラハムの信仰の根底になったものはこれだとパウロは言っているんです。死者を生かしないものをあるものとして召される神は主イエスの贖いの死の御業を通して神の前に死んだも同然である、ないはずのものがあるものとして神の御前に価値あるもの、義なるものとして召されるようになるのだというのです。これが神の恵みの御業です。神は無価値なもの、死んでいたものに命を与えることができる、そういうお方です。だから私たちの信仰は弱くならないのです。なぜならそれは私たちの側の信仰の大小の問題ではないからです。私たちの方の信仰は時々大きくなったり時々ほとんどなくなりそうになったり、そういう感覚があるかもしれません。強い信仰を持ちたい、私ももっと深く力強く信じれるようになりたい、そういう思いを持つのかもしれません。けれども私たちの神は死を命に移される方です。無から有を生じさせるお方です。 約束したことを実行する力のあるお方です。私たちはこのお方を私たちの状況に変わりなく信じることができるのです。私たちの状況はどんどん変わっていきます。この地に増え広がったキリスト教はあっという間になくなってしまうんです。教会がなくなってしまう、人もいなくなってしまう。それが私たちの側では起こるんです。これも500年の間に3回もなくなりました。けれども神の側ではその力は何の変わりもなく今に至るまで働き続けているのです。私たちはただこのお方のことをより深く知り、より確かに知っていくことが大切で、そうすることによって私たちの側の問題はそれほど大きな問題ではないのだということが分かるようになってくるわけです。主は500年前のキリシタンの時代も2000年前のパウロの時代も変わることはありません。今から4000年ほど前でしょうか、正確には分かりませんけれども、アブラハムの時代も神は変わらないのです。そのお方は今も変わることなく私たちに対して恵み豊かな方であられ、この神は約束したことを実現される力がある。そう私たちは信じることができるのです。この変わることのない主を見上げながら、弱まることのない信仰に私たちも歩んでいきたいのです。お祈りをいたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神であられる主よ、あなたは主イエスを通してこの約束が今も私たちに与えられていることを示してくださいました。死んだものである私たちが生きたものになることができる、それは主イエスの十字架の御業を信じることによって私たちの身に起こる。あなたはそれを行うことができる方であると信じること、そのことを通してあなたは死んだも同然の私たちを生きたものとしてくださいます。新しい命を与えてくださいます。私たちの信仰を力強いものにと変えてくださいます。あなたが確かなお方であること、あなたが今も生きて働いておられることを心から覚え、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、どうか私たちの信仰が弱まることがないように、あなたご自身を見続けていることができるよう私たちを導いてください。そして今この時、この岐阜の地にもう一度福音が述べ伝えられて、この地の人々があなたを崇めることができるように、その日が来ると私たちに信じさせてください。そしてそのための御業を私たちにも行わせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。